鮮度というものは刻一刻と落ちていくっていうのはもう当たり前ですよね。お肉や魚、卵、野菜、すべてにおいて鮮度は1秒ごとに落ちていきます。そして情報っていうのも1秒ごとに落ちていきます。私の誕生日が7月4日で、その後すぐ、まあ直近の配信といったら7月9日でした。で、それがちょっとうまく取れず、12日に延期になって、で、さらに12日になんかちょっと喋れないんだよなと思って、19日、今日に至っています。夏バテでしょうかね。本当、急になんかこう、あれ、今の喋りどうだった私っていう、なんかこう、なんて言うんでしょうね、もやもやした、霧がかかったような、まあ、そんな時間を経まして、今まさに、今日まで待ったらそりゃもう喋れるだろう、と思って今収録に臨んでいます。お誕生日のメッセージをくださった皆さん、本当にありがとうございます。ね、とんこつラーメン1号さんも、ハッピーバースデー、35歳。まだまだヤングだね。元気いっぱいの1年にされてくださいといただいております。ありがとうございます。35歳。まだヤングと言ってもらえるのは本当に嬉しい。本当に嬉しいですが、なんか、その時の喜びも、なんでしょうね、もう、だいぶ時間が経ってしまったがゆえにですね、なんだかすごく昔のことのような、もうまだヤングだねって言われたあの日が相当昔のことのように、感じてしまう今日この頃です。ともあれ、メッセージいただきまして本当にありがとうございます。Facebook とかでもね、たくさんおめでとうメッセージいただきまして、なんかFacebook なんか本当にマジでほとんど開いてないんですけど、それでもこうやってね、メッセージをくださる方がいらっしゃるっていうのも本当にありがたく嬉しいことですね。なんとかして私も皆さんに返していければなと思ってはいるんですけれども、しかしいかんせん Facebook が性に合わないのかあんまり開かないっていうね。最近はもっぱら Twitter、 まあもともと Twitter 派なのかな。で、インスタも時々、まあ自分が写真を載せるときにちょっと見るぐらいなんですけどね。まあ今年35歳ですから、35歳の1年間はですね、もっと勉強し、もっと本をたくさん読み、見識を広げるというか、人間的に深くなっていくというか、で、さらに言えば言葉の武器を増やしていきたい。武器っていうのはその攻撃するようなタイプの武器ではなくてですね、まあ要は自分の腹の中にある思いを上手に相手に伝えるとか、相手を不機嫌にしないように伝えるとかすごく大事なスキルですよね、とか、まああとはそうですね、いろんな人の言葉から何かを察する力であるとか、まあそういったいわゆるコミュニケーション能力、そして表現力みたいなものをもっと増やしていけたらいいなと思います。そんな私が今日ちゃんと喋れるかなってちょっと不安に思いながら臨むやぶおそ、始まります。夜分遅くに失礼します。35歳になりました、中満幸子です。7月19日月曜日、いかがお過ごしでしょうか。もうほぼほぼ9日金曜日に書いた原稿をそのまんまやってますけどね、大変長らく配信を遅らせまして、お待ちいただいていた皆さんありがとうございます。本当にすみません。なんでしょうね、やっぱ第三者の目というか、ディレクターさんがいて、他のスタッフさんが一緒にいて、よし、じゃあ喋ろうか、 今の喋りなんだよ、面白くねえな、もっと面白いこと喋れよみたいな、なんかそういう現場が恋しいというかそういうなんかこう人と一緒に作っていくみたいなものが、非常に恋しく感じるもどかしいこの2週間だったかなと思いますが、だからね、本当は仲間を増やしたいっていうのもね、35歳の目標にしたいなって思ったんですけど、まあただ世の中の情勢的にはね、そうも言ってられないというか、人と一緒に何かをやるのがまだまだ難しい状況ではありますので、まあ一人でも、まあ、こういうコロナじゃなくても私ずっと多分一人で、ネクラにやってたかなって思うんで、まあそれはそれでいいかなって思うんですけど、まだまだ、頑張っていきたいと思いますので、夜分遅くに失礼します。この番組をどうかどうか見捨てないでいただければと心から思います。まあ、 そんなこんなで、まあ、やる気が湧いてはしぼんで、しぼんでは湧いてを繰り返す、まあ、そんな日々なんですけどね。どうですか、夏バテしてませんか。もうなんかだいぶ暑いというか、もう梅雨も明けましたしね、関東もうだいぶ暑い日々ですよね。この時期になると、まあ若い女性も一斉にこう肌を隠すというか、アームカバーだの長袖だの着て、サングラスをかけ、帽子をかぶり、ないしは日傘をさして、でほら、ね、コロナが始まって以降はマスクもねしてるじゃないですか。この間なんか前から歩いてくる女性がもう完全に日焼けガードする格好だったんですけど、マスクがね、もうかかし先生の口布みたいなタイプのマスクをされていて、あれ日焼けガードにもなるんですよね、多分首元とかをガードしてくれる、もう完全に怪しい感じで、サングラスもかけてさ。でもそういうことに気を使う人、日焼けとかにとっても気を使う人って、ある意味おしゃれな人だと思うんですよね。おしゃれに気を使う人だと思うんですよ。見た目とかそういったファッションとかにも気を使う人だと思うんですけど、そんな人がそういう格好で出歩くっていうのはどうなんですかなんか私本当前から思ってたんですけど、日焼けを気にするって言って長袖をねずっと着てる人で、その美しく保ったお肌はいつどのタイミングで誰に見せるのかなっていう、なんかそこがねちょっとね面白いなって思ってて、物語がありますよね。ここぞという時に出すんですかね、クラブみたいなところに行った時とか。だってプールとかさ、水着で歩く時なんかはもう絶対ダメでしょ、肌出したら日焼け絶対するもんね。いつ出すんだろうと思って冬場に出すのは寒いしなっていう、私は昔からあんまり気にしないタイプでね、バイクに乗る時でさえ日焼け止めを塗らないっていう強者な20代を過ごしたんですけど、おかげさまでね、ちょっと腕のシミとか顔のシミとかがちょっと気になる感じにはなってはきていますがね、まあそんなこんなで夏が始まったなって感じです。梅雨が明けたから梅仕事とかされてる方もねいるんじゃないかなと思うんですけど、今年は私はもうちょっとやりませんでした。梅干し漬けは、梅干し作業はやらずに梅ジュースのみで、頑張っております。梅ジュースさえあればね美味しいからって言いつつ、あんまり飲んでないかなこのままじゃ梅ジュースが発酵してまた容器が爆発するなんてことになりそうですけど、容器が爆発ね。とんこつラーメン1号さんからのメッセージ、質問ですっていうことでいただいてるんで、ちょっとここで、あ、とんこつラーメン1号さんじゃないね、サマー期間限定っていうことで、とんこつ冷やし中華1号さんからメッセージいただいております。冷やし中華始めましたか、ありがとうございます。今回は質問です。オリンピックが近いですが、東京の人は歓迎しているのでしょうか。楽しさと不安、いろんな意見がテレビでは放送されていますが、実際に中馬さんの周りはいかがですか。 そういえば梅ジュースをペットボトルに入れてオリンピック会場付近で爆発させないでね。でもニュースに出るなら教えてくださいねといただいておりますが、させませんよ。梅ジュース爆弾ね、バーンって爆発した途端梅ジュースのエキスがパッと飛び散ってね、周りの人がベタベタするっていうすごい迷惑なやつですけど、あれ結構ね危ないですからね、破片とか飛び散って。オリンピックがねいよいよ始まりますけども、そうね、私的にはねあまり歓迎ムードではないですよ。私はね、まあそれ始まったらオリンピック見るんでしょうけど、テレビとか放送があれば、まあ、多少は気にするんでしょうけど、ただやっぱちょっと政府の強引な感じ、そのオリンピックありきな感じが解せないというか、まあ、夏フェスが中止になり、で多くの人が訴えているように子どもたちのね運動会であるとか林間学校であるとか、まあ、そういったものが中止になり、その国民生活の楽しい部分が結構中止になったりとか削られている中、強行にオリンピックをやろうってする割にですよ、なんか準備が足りてないっていうか追いついてない感は否めないですよね。海外から選手の方も来られて、その人たちがコロナを持ってくる可能性もあるし、その人たちを危険にさらす可能性もあるし、まあだからそこでね、その例えば感染爆発みたいなものが起きて、で医療機関が圧迫されてみたいなことになってくると、国際問題だって起こりかねない。結構だからね、割とシビアに危険な状態なんじゃないかなって私は個人的には思うんですよね。だからそうね、私は結構不安8割7割ぐらいかなって感じですけどね。周りもね、オリンピックすべきだみたいな方はあんまりいらっしゃらないかなって感じですね。やるんだったらちゃんとしてよっていう感じかな。まあ難しいところですね。ただ東京のね、道にはその東京オリンピック2020みたいな旗が今もかかっていますし、まあオリンピックを期待していたというか、オリンピックが始まるワクワク感みたいなものはまだまだ保たれてはいるし、そしてオリンピックのグッズがねスーパーなどで販売されているんですけど、あれ誰かが買ってるところ見たことないんですけど、オリンピックグッズが、関連グッズが売られていたりとか、まあそういったところはちょいちょい見かけますけどね。なんかちょっと温度差あるなっていう感じかな。いかがでしょうか、豚骨冷やし中華1号さん。今年はまだ私冷やし中華食べてませんので、これからかな、冷やしラーメン、冷やし中華、ざるそばは食べたこの間なんで、あとそうめんとか、あー冷やしうどんもいいな、なんかその辺も食べていきたいなと思ってます。というわけでメッセージご紹介しましたけれども、じゃあまあテーマの方に行きましょうか。今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いします。今回のテーマは癒しが欲しいということなんですけども、まあ、なんでこのテーマにしたかっていうと、まあ、癒されたかったからですよね。単純にもう2週間前からやっぱ疲れが出てたんでしょうか。なんかねこう モヤモヤするというか、こうやる気が起きないというか、でしかも食欲もね、そんなに言うてね、めちゃくちゃ食べたいっていうことはないんですよね。酢飯が食べたい季節だなっていう、あのさっぱりと、夏場にはあの酸味がね、酸味っていうか米の甘みを引き立てるあの味がいいんだよね。まあそんなこんなで今回は癒しが欲しいなんですけども、私の癒しはですね、ちなみにやっぱりハムスター動画でしょうか。めっちゃ可愛いんですよ。まあ季節折々可愛いんですけど、ハムスターは。ただやっぱ夏といえばハムスターがぺっとりと、なんかあの平べったくなっている、ちょっと溶けてる感じになる、写真が今結構出回ってきてますけど、夏になるとそのハムスターがね、動画写真増えてきますよね。あれ、ハムスター飼ってらっしゃる方は注意していただきたいんですけど、まあもちろんご存知だとは思いますけどね、ハムスターって暑さに弱いんですよ。暑いのに弱い。だからあのぺったりなってる時は、そのできるだけ冷たいところ、ひんやりしたものにたくさん触れてというか、体温を下げるためにあれぺっとりなってるんで、ぺったりなってるな、可愛いなって思いつつも、ちょっと室温気をつけてあげてほしいなって思うんですけどね。まあただやっぱりハムスター動画、ハムスター写真が一番の癒しかな。あとは冬場にさ、お風呂の入浴剤の話しましたけど、今年もねクール系の入浴剤を購入しました。クール系はやっぱり暑いんだか冷たいんだかみたいな感じになるじゃないですか。体は温まるんだけど、こうヒヤッとするというか、あれどういう仕組みなんですかね。発火かな、発火水みたいな感じなのかな。一時期ほら発火水を体にね、ちょこっとだけタオルに染み込ませたやつでちょっと体拭いたりすると涼しくなるっていうじゃないですか。で発火水はでもあまりつけすぎると痛い感じになっちゃうから、すっごく痛くなっちゃったり、風が吹くともう痛いってなっちゃうから気をつけてねっていうのがあるんですけど、まあそれに近いものがありますよね、クール系の入浴剤。まあそれをこの間買って時々使ってるって感じかな。クール系はさ、青い綺麗な色なんだけど、ただ色と香りどっちもさ、どぎついよね。なんででしょうね。なんかきっつーってなっちゃって、洗濯前にはちょっと使えないかなって感じかな。なんか洗濯物に色移りしそう。まあだからハムスターとお風呂で、またちょっと秋頃完成予定なんですけど、編み物を始めました。セーターをね、編み始めたんですけど、 V ネックセーターを、もう最初の襟ぐりのところを作るところから、もう何回も何回も編んではほどいて、編んではほどいてってやって、果たしてこれは癒しになるのかって思いながらやってるんですけど、でもやっぱり好きなことに夢中になって没頭するっていうのは一番の癒しだと思うのでね、編み物を始めてみたって感じですかね。編み物ってさ、手を使うじゃない。で私は冷え性ではあるんだけど、手のひらと足の裏にめちゃくちゃ汗かくんですよ。なんか冷えてるのに汗びっしょりみたいな。だからさ、セーター編んでて、そのセーターが私の手汗で汚れてんじゃないかっていうちょっと心配がね、ちょっとあるかな。夏場は特にね、変な感じなんですよ。手は冷え切ってるのに汗が出る。まあ、冬場もそうなんですけどね。まあ嫌なもんですけども。まあそんぐらいかな、私の癒し。どう？何年も前からずっと同じ癒しなんです。だからこそ、ちょっとみんなに癒しについて聞いてみようかなと思って、このテーマにしました。というわけでね、いくつか癒しのお話メールいただいてますんで、次のパートでご紹介していこうかなと思います。というわけでちょいと挟みまして、チャプター2です。 に失礼します。チャプター2です。今回のテーマは癒しが欲しいということなんですけども、まあ、私の代わり映えのしない何の情報にもならない癒しについてチャプター1で語りましたけど、最近またね動画を見始めて海外ドラマを見始めました。これもね一つの癒しになってるかなって思うんですけど、今見ているのはブルっていう海外ドラマ、今もまだ放送中、現在進行形なのかな、まだ最終回まで至ってないんじゃないかなっていう情報がちょっとネット上にあるんですけど、ブルシーズン4までアマゾンプライムで見られるのかな。でこれどんな海外ドラマかっていうと、法廷ものですね。裁判のプロであるドクターブルっていう男性が、まあ、裁判科学っていうその独自の理論であるとか、まあ、ツール道具というか科学を利用して陪審員の評決を勝ち取るというお話です。陪審員っていうのがね、やっぱアメリカの司法制度、まあ、日本にも陪審員いますけど、あ、裁判員か、日本の場合は裁判員ですけど、アメリカの陪審員は、有罪か無罪かを決めた後、まあ、量刑の判断まですると、まあ、2段階に分かれるんですけどね、量刑の判断までするっていうのが割と肝でもあるのかなって思うんですが、陪審に関しては、まあ、その全会一致の評決をもって被告人を有罪とするか無罪とするかっていうことを、まあ、話し合うわけです。でその全会一致を取るためにはどうしたらいいか、被告人はどのように振る舞うべきか、どんな証人を呼ぶべきか、はたまたどんな陪審員を選ぶべきか、もうそこから科学が始まるわけです。でブルはその心理学とか、まあ、そういったものを駆使して陪審候補者たちの性質、性格、どういう思考のパターンがあるかとか、そういったものを読み取って、で今回の被告人を無罪にするためにはどういうパターンの人が必要かっていうことを考えてですね、その陪審を選んでいくというんですね。でさらにその陪審員と、選ばれた陪審員とほとんど同じ境遇の人間、まあ、ステータスが一緒、例えば国語の教師であるとか、なんかどこどこ出身であるとか、年齢はいくつで、性別は女性男性どちらでとか、黒人である、白人である、出身の国はどこであるとか、まあ、そういったステータスでぴったり一致するもう一人の疑似陪審員っていうのを用意します。でその疑似陪審員に裁判を傍聴させて、その疑似陪審員がどういう考えを持っているかを計測し、実際の陪審員が何を考えているかを当てていくというか探っていく、で最終的には全会一致で自分ところの被告人を勝たせるっていうのが、まあ、裁判科学なんですよね。ただまあ結構穴だらけな気がしてて、私はっていうのも、全く同じステータスの人間であったとしても、まあ、育ってきた環境が違うからですねまあ山崎雅之さんじゃないですけど、ただ性格って環境だけじゃなかったり、遺伝子的なものもあったりするでしょうし、まあ、いろんな要因が重なって私と誰かが全く同じ思考をするっていうことはあまり考えられないというか、考えにくいと思うんですよね。だからまあ、あくまで予想しかできないじゃないかなって思うんですけど、それを科学と言っていいのかみたいなところはちょっと疑問かなって私は思う。で、あとちょっとね、脚本も若干甘いというか、なんでその証言、その裁判の流れで陪審の心が動いて、評決に至ったのかがあまり分かりにくいというか、共感しづらいところがあったりして、だからね、最初てか私このブルを見ようってしたのもう何回目か分かんないですよね。だいたい1話2話ぐらいで、あ、これ面白くないなと思って、やめちゃってたんです。ただもうあまりにもね、 あまりにもちょっとなんかこう海外ドラマをたくさん見て気持ちをこう盛り上げたいって思ったのか、まあ、もう一回ブルに挑戦してみようと思って、見始めたと。で今シーズン3まで来たかな、ようやく。だからこの野暴走お休みしている間に、まあ、ずっと見てたわけですけど、まあ、やっとちょっと面白くはなってきたというか、まあ、大体こういう作品なんだなっていうのがつかめてきたら面白いかなって感じですね。シーズン1の後半ぐらいからやっとちょっとそのブルっていう作品に慣れてきて、まあ、面白みが分かってきたという感じです。もし陪審員とか裁判科学とか、まあ、そういったものがちょっと気になるな、面白そうだなって思った方は見てみてください。そして私が言う脚本甘くないっていうのが、もしね、いやそんなことない、面白いじゃないかって思ったらぜひメッセージいただければなと思います。まあ、そんなこんなで海外ドラマブルちょっとご紹介したんですけど、そうね、癒しって探すの本当難しいんだよね。メッセージ紹介します。羊ネームヤシさんって来てますけど、これヤジロベさんかな、どうなんだ、ヤシさんなのかな、わかんないですけど、メッセージありがとうございます。野暴走です&7月4日ハッピーバースデーです。また一つ大人の階段登りましたね。ありがとうございます。登っちゃいました。一段飛ばしにはできないからね、できれば 0.5 段とかちょこっとずつちょこっとずつ大人の階段は登っていけたらいいなって思ってるんですけど、さて今回のテーマ癒しですが、私にとっての癒しは3歳になる孫との時間です。近所に住んでいるので、私の奥さんが毎日保育園に迎えに行っているんですが、私は仕事なので会えるのは月に 2,3 回程度。自分の両親やほぼ毎日会っている私の妻、過去おばあちゃんは悪いことをすると叱られるので、何かあると私のところに来ます。おじいちゃんは叱らないと知っているのか、やりたい放題、分かっちゃいるけどダメダメじいちゃんをしながら癒されてます。孫は可愛いですよ。あら、そうですか、ダメダメおじいちゃんですかなんでしょうね、私の父もそうだったんですけど、孫を前にした時のあの顔のとろけ方というか、私だってそんな顔されたことないよっていうような、そんな優しい顔で孫を見る父をね、こう客観的にこう見ながら、孫ってやっぱ可愛いのねと思ってまあでもそうでしょうね、近くにいると余計にね、しょっちゅう会えたりして、でしょっちゅう会えるとお孫さん自身も懐いてくれるというか慣れてくれますからね、そういう意味でも可愛いんじゃないですか。3歳なんても一番可愛い時期よね、言葉を喋るようになってさ、おじいちゃんおじいちゃんとか言ってくるんでしょ、いいね、癒されるね、3歳のほっぺた超癒されるよね柔らかいよね多分。3歳か、毛穴とかないんだろうな、非常に羨ましいでやっぱりその成長も見えやすいというか、成長って大人になるにつれ見えにくくなるじゃない。でも3歳ぐらいだったらさ、やれ体が大きくなった、やれ言葉が増えた、ちょっと知恵がついてきた、人見知りでさえ成長ですからね。成長が見えるっていうのは本当に可愛いし癒しになるんじゃないかなと思いますよ。だからヤシさんは今宝物みたいな時間を過ごしてるのねこうやって頼ってくれるっていうのもまたいいじゃないですか。おじいちゃんは叱らないと知っているっていうのもいい知恵がついてますね生きていくには大事なことですから、自分のことを叱らない人、自分にプラスになる人を見分けるっていうのもね、まあもちろん叱ってくれる人もプラスになるっていうことはね、ちゃんとこれから分かっていくんでしょうけども、自分が安心する場所がちゃんと見分けられるっていうのは大事なことだからね。メッセージありがとうございます。まあやっぱ癒しって言ったらこういう系になるよね。 いいなあ、こっちゃん。それから豚骨ラーメン1号さん、まだね、サマー期間限定になる前にメッセージくれたんですけども、この癒しなら私も堪能できます。仕事の休憩中に食べるチョコに癒されてます。ビニールにねじって包まれている一口チョコがやたら美味しくて止まりません。チョコって依存性があるのでしょうか。山口県はチョコ消費量日本一らしいですが、僕はかなり貢献してます。職場のおやつはチョコオンパレードだし、中馬さんもチョコで癒されようといただいております。参考ということで、2019年の都道府県民1人が1年間に何枚のチョコを食べているかというデータを送ってくださいました。ありがとうございます。3位が石川県 28.5 枚、2位が千葉県 29.3 枚、1位が山口県 37.2 枚。食べるね、 37.2 枚。ってことは月に、12ヶ月だから月に 2,3 枚は食べてるってことかな。この何枚のチョコのさ、1枚の単なんか量ってどれぐらいなんだろう。板チョコ、あの明治のあのチョコレートあるじゃないですか、あの板チョコ、あれぐらい、あれが1枚としてるって感じだとしたら、私もっと食べてるような気がするな。なんか相当食べてる。さっきもアルフォートを食べてましたしね、アルフォートを食べ始めたら止まらないよね。やっぱでもチョコレートって依存性がある。どうだろうね、依存性というかどうかはわからないけど、なんか甘いものが食べたいなっていう時に迷ったら大体チョコを選んでしまうんですよね。そういうとこない？アイスとかもさ、どのアイスかなって迷ったら、まあ、じゃあチョコでってならない？こうちょっとしたケーキとかも迷ったら、まあ、じゃあチョコレートケーキで、ガトーショコラでとかなっちゃいがちなんだけど、みんなはどうなんだろう。なんか気がついたらチョコって選んでるかな。でまたチョコレート系のスイーツってめちゃくちゃいっぱい種類あるじゃないですか。豚骨ラーメン1号さんはあの透明のビニールにねじって包まれている一口チョコって言ってますけど、まあ、あれも美味しいよね。あれも美味しいんだけど、私最近はね、ピーナッツチョコのやつなんだけど、なんていうの、もう形作ってないというか、もうボッコボコのチョコレートの塊がゴロッといっぱい入ってる、トップバリューとかからも出てるのかな、まあ、いろんなところからいろんなメーカーが出してるんだけど、似たようなの。だからそのチョコレートをよく食べます。なぜならチョコレートが多いから。本当はねピーナッツいらないんだよね。私は口いっぱいにチョコレートを頬張りたいときは、あのなんかピーナッツのゴロゴロしたチョコレートが一番、まあチョコレートかなって感じですかね。チョコレート、あのチョコで癒されようって書いてくれてますけど、もうすでにだいぶチョコレートで癒されてる。ただ注意が必要なのは、チョコってめちゃくちゃ太りますからね。なんか食べ始めたら止まらないせいか、食べ過ぎちゃうせいかな、なんかすごい太るんですよねチョコレート。まあ、なんで食べ過ぎにはご注意ください。ヤシさん、そして豚骨ラーメン1号さん、メッセージありがとうございます。それではちょいと挟みまして、チャプター3に行きたいと思います。 夜分遅くに失礼します。チャプター3です。今回は癒しが欲しいっていうテーマでね、メッセージご紹介しましたけれども、ちょっと癒しとは関係ないというか違うメッセージで、鳥頭さんからもメッセージいただいてます。前回の野暴走でメッセージご紹介しましたけれども、中華屋さんの出来事ね、あの話取り上げてくれてありがとうということでメッセージいただきました。ありがとうございます。もう送っていただいて、本当ああいう日常ネタ楽しいよねいろんな人の日常ネタが聞けるのも楽しいので、またぜひ面白いことがありましたら鳥頭さん送ってくださいね。で、その話をした後、キノコの話をしたかと思うんですけど、そのキノコの話に触発されたのか、鳥頭さんアヒージョをね作ってくれたみたいで、作って食べたということで、キノコのアヒージョ、写真付きで引用リツイートしてくださってるのがね、ちょっと流れてきてましたんでご紹介。ラジオ中のキノコの話にそそられてすぐに作って食べちゃった、キノコ最強ですといただいてますが、写真にさ、アヒージョ、これアヒージョですよね。なんか芋とかブロッコリーとか、これエビかな、お肉、エビとかお肉とか、もうほんと美味しそうな、ウインナーとか入ってね、美味しそうなアヒージョなんですけど、これキノコどこ入ってるキノコって気配消すの上手だからな。あ、一個発見、これはエリンギ、エリンギかな、エリンギはアヒージョいいですよね、美味しいよね。味噌汁に入れるとちょっと違うなってなるんですけど、アヒージョは美味しい。で、鳥頭さんさ、アヒージョにミニトマト入れてるんですけど、ミニトマトってアヒージョ入ってますっけ？なんか私初めて見たような気がするんだよな。ミニトマト入りも美味しそうだな。私ね、この写真見てからずっとアヒージョ食べたいんですけど、オリーブオイルを買ってくるのを毎回忘れんのよね。なんでだろう。買ってこなきゃと思っているものほど忘れがち。この収録が終わったら買ってくるかな。もしくは缶詰アヒージョとか買ってきちゃうかな。缶詰アヒージョはちょっと割高なんだよな。つまみって基本割高だよね。なんかこうちょっと高級感あるものになると特に、まあサキイカとかさ、当たり目とかはまあまあ、でもちょっと高いかな。あれもこんだけしか入ってないのにそんな取りますっていうぐらい、なんか金額が高いようなね、ちょこっとしか入ってないのに300円とかするじゃない。あー、アヒージョ食べたい。全然完全に余談なんですけど、うち最近コンロがずっと壊れてて、なんかね、あんまり料理できなかったんですよ。あったかいものが食べたいんだよな。熱々のアヒージョご飯で食べたいかな。食パンでもいいけど、なんかあったかいものが食べたいですね。あったかいものが食べたいっていうのはちょっと切実な感じしますけど、なんかね、コンロのカチカチカチカチカチって言うじゃない、火がつくときに。で、そのカチカチカチって火花が散って、散ることでガスに引火して火がつくじゃないですか、コンロ。そのね、カチカチがね、火ついてるのに止まらないっていう現象が始まりまして、で、ガス会社の方、修理に来てくれた方によるとですね、まあ吹きこぼし、私の吹きこぼしが悪いんですよと、吹きこぼしてるでしょうと言われちゃいまして、まあそれが原因なのかなって感じで、修理してもらったんですけど、あれがね、だから止まんないからさ、いちいち火を切るときに電池を抜くっていうやり方をしなきゃいけなかったのね。でしかもカチカチカチカチずっと言い続けるの異常だから、異常を察知したコンロが火止めちゃうのよ。だからほんとね、長時間火がつけられなくてお茶も沸かせないっていう、まあそういう毎日だったわけ。それが昨日ようやく治ったんで、ちょっと治った記念でアヒージョ作ろうかな。アヒージョ食べたいな。アヒージョの素買ってこなきゃいけないし、どうせ作るんだったら海鮮ものがいいよな。暑いのになんか外出て買いに行っていろいろ作るの面倒だな こういう人のために、そしてこういう人をターゲットにして缶詰アヒージョが結構いい、ね、お値段で売られてるんでしょうね。オイルサーディンもいいな。鳥頭さんからのメッセージからだいぶ脱線しましたけど、メッセージありがとうございます。まああのあれかな、オーソドックスにまずは味噌汁からかな、楽しむのは。あとお茶を沸かして、もうペットボトルのお茶は飲み飽きたというか、やっぱ自分で沸かしたお茶が飲みたいわ。ちょっと愚痴っぽくなっちゃいましたけども、メッセージたくさんありがとうございました。夜分遅くに失礼します。エンディングです。今回は配信がかなり遅れてしまいまして、でまたね、喋れるかなっていう不安の中収録したんですけども、正直お待たせした割にそんなに面白い感じになってるかって言われるとちょっと自信ないんですけど、まあいっか、そういう時もあるよね。次回は7月26日月曜日にお届けします。まあしっかり2週間がっつり休みましたんで、また気を引き締めて頑張っていきたいなと思います。メッセージテーマは7月23日金曜日にツイッターで発表いたします。野暴走公式ツイッターはyabuoso やぶおそになっておりますので、こちらでね発表いたします。もちろんテーマとは関係ないメールもじゃんじゃん送ってください。さあ懺悔の時間だよ、ミッドナイトシャウトもメッセージお待ちしています。あなたの懺悔、愚痴、相談、人に聞かれたくない話もやぶおそなら大丈夫です。メールは yabun.osoku@gmail.com やぶん .osoku@gmail.com まで。ツイッターは私の個人ツイッターもあります。@sachiko_e10 @sachiko_e10 チューマン幸子、ベルトの上のポニョです。なんかあのフォロワーさんがね増えたり減ったりが結構ありますんで、もしよろしければフォローしていただければ幸いです。エンディングにお届けするのは普段着コーポレーション、愛はみなさこです。Spotify、Apple Music などでフルで聴けますので、ぜひ普段着コーポレーションで検索してみてください。それではそろそろお時間です。どうぞごゆっくりおやすみなさい。